イエスは生涯の初めに40日間悪魔の誘惑に遭われました。そしてその生涯もまた十字架の苦しみがありましたから、主の生涯は苦難の連続であったということができると思います。で、この40という数字には、意味があるわけです。イスラエルの民がかつてエジプトの地で苦しんで、そこからこう解放されていくわけですけれども、その時40年間荒野の放浪の旅をしなければならなかった。で、そのことと関係をしているわけです。で、けれども40年間荒野の放浪の旅を強いられたイスラエルの民はいつもそういう苦しみの中で、神の守りというか導きがあった。で、そういうことを聖書から教えられるわけです。食べ物がなく人々が飢えた時に神は天からのマナを降らせ、彼らの空腹を満たしてくださいました。で、イエスの場合は今日のところを見ますと、荒れ野の中を霊によって引き回された。ここに霊によってという言葉がありますから、この誘惑というものが聖霊の導きによってなされたものであった、そういうことがわかるわけです。で、聖書において試練とか試みとか、あるいは誘惑、そういうものを受けるということは、それは苦しいことですけれども、決して神から見放されたわけではなくて、むしろ神から愛されている証拠だと言ってもいいと思うのです。ヘブライ人への手紙の12章の5節に、こういう言葉があります。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはならない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると、ヘブライ人は語っております。で、聖書に登場してくる人たちは多くの試練を受けた、そういう人たちであります。例えばアブラハムはですね、念願の子供を与えられたときに、その子供イサクを捧げるように、そういう神の命令を受けるという、そういう試練を、経験したわけです。あるいはヨセフ、彼は父親の愛情を受けたために兄弟たちの妬みを買ってエジプトに奴隷として売られるという、そういう試練を経験いたしました。あるいはヨブは、神を信じる正しい人、無垢な人であったにもかかわらず、神がサタンに許可を与えられたので、すべての財産とすべての子供たちを失うという、そういう試練を経験いたしました。で、しかし神様はその愛する者を試練の中に、あるいは絶望の闇の中に放置するのではなくて、常に助けの手を差し伸べていらっしゃるわけです。で、そういう神に私たちは聖書を通して出会うことができると思うのです。パウロの有名な言葉を思い起こすわけですけれども、コリントの信徒への手紙の1の10章の13節、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますという、こういう聖句に多くの人が励まされてきたのではないかと思います。その試練の目的っていうのは、それを通してですね、私たちが絶望の中に埋もれて滅びていくのではなくて、 そこにおいて実は神との交わりが深められるためにあると言ってもいいわけです。私たちにもさまざまな試練があります。私たちを神から引き離そうとする力が働くというか誘惑があるわけです。でしかし私たちにそういう試練や誘惑があるとすればです、それは神が私たちを愛し、私たちとの交わり、私たちとの関係をいよいよ深め、また強めるために与えられるものなのだ。で、そういうことを私たちは聖書から受け止めたいと思うのです。イエスは弟子たちにですね、主の祈りを通して、私たちを誘惑から導き出して、悪からお救いくださいと、こう祈るように教えてくださったわけです。さて、イエスはこの悪魔から誘惑を受けられたということでありますけれども、悪魔とは一体どういう存在なのか、またどういう仕方で私たちに迫ってくるのか、そういうことは、私たちに興味深いことだと思うんです。で、おそらく悪魔は、私たちが聞くに耐えないような、いやらしい声や醜い姿において現れてくるのではなくて、かえって美しく、また甘いささやきっていうかですね、魅惑的な姿をとって私たちに近づいてくるのではないだろうか、そう思うのです。で、私たちはそういうこう悪魔ですね、というか、よく漫画に出てくるようなこう槍を持って黒い姿をとってとか、そういうイメージをするわけですけど、必ずしもそうではないと思うんです。で、悪魔は私たちの弱点をこうよく知っているわけです。あの創世記の3章の物語を思い起こしていただきたいと思いますが、蛇が言葉巧みに女を誘惑した、そういうことがこう見事に描かれていくわけですね。蛇は取って食べなさいとか、それは食べるとおいしいですよというふうなことは一切言っていないんです。蛇はただ女に、食べても死ぬことはない、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと、こう述べただけなんですね。で、すると女はそれがいかにもその蛇の言葉を聞いたことによっておいしそうに見えて、女は自分の判断で取って食べてはならない木の実を取って食べていくわけです。神のようになるっていうのは、これは人間の根本にある欲求であると言ってもいいと思います。で、そして今日の箇所に出てくる3つの誘惑も結局はそれであると思うんですね。人間は人間にとどまらずに何者かになりたい、そういう欲求を持つわけです。で、しかし聖書によれば、人間はあくまで人間であって、神とは厳然と区別されるべき存在である。で、そしてイエスは神の子でありながらですね、徹底的に人間にとどまりたもうた、そのように言っていいと思うんです。最初の人間アダムとエバはですよ、蛇の誘惑に負けて自らを神の座に置こうとした。そして神に従うことができなかった。で、それが罪、聖書でいう罪であるわけです。この悪魔とはですね、その姿が聖書において必ずしもはっきりしているようなものではない。何らかの実体を持って描かれるようなものではなくて、むしろ象徴的なものとでも申しますか。先ほど創世記のその物語を例に挙げましたけれども、そのようにですね、悪魔の誘惑っていうのは人間の心の中に潜んでいる欲求にこう起因しているっていうか、そういうものなのだろうと まあ、思わされるわけであります。でそしてその欲求が人間の中で制御できない大きな力となっていく、まあ、それがこう悪魔というものなのではないかと思うのです。でイエスは今日の箇所で、まあ、3つの誘惑をお受けになったわけですけど、まあ、これら3つすべては、まあ、どれも人間の持つ最も深い欲求であると言ってもいいと思います。最初の誘惑は、まあ、パンの問題であります。3節から4節のところ、そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。でイエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてある、こうお答えになった。40日間イエスは悪魔から誘惑を受け、その間何も食べずに空腹を覚えられていた。でそのような時に一番大事なのは空腹を満たすパンだろうと悪魔は言うわけであります。でそれに対してイエスはそうではないと言われるわけです。でしかしイエスはここで決してですね、何か精神論でもってこのパンなどどうでもいいとか、パンを求めてはならないというふうなことを言っておられるわけではないわけです。聖書のイエスの働きを見るとですね、5000人の人たちの空腹を5つのパンと2匹の魚で満たしてくださるという、あの大きな奇跡を行われた。ルカで言えば9章にその話が出てまいります。あるいはイエスは弟子たちに祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださった、あの主の祈りの中で、私たちに必要な糧を今日も与えてください、ルカ11章の3節、そういうことを教えてくださったことからしてもですよ、人が生きていく上で食べ物が必要であるということ、それはまあ前提としてあるわけです。ここでイエスは人はパンだけでと言っておられるわけです。すなわちパンは大事なんだけれども、もっと大事なものがある。このイエスがここで引用された聖書の言葉っていうのは、これは旧約の申命記の8章の3節の言葉ですけれども、人はパンだけで生きるのではなくという言葉の後に、申命記では人は主の口から出るすべての言葉によって生きると、そう続いていきます。すなわち人間にとってパンっていうのは大事なんだけれども、もっと大事なのは、すなわち真実に生かすのは神の言葉であるのだということであるわけです。あの三条の説教においてもですよ、イエスは何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと思い悩むな、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるっていうことをイエスはおっしゃったわけです。パンってのは私たちの日常に欠かせない必要なもの、それをその全般を指していると言ってもいいと思います。あるいは、まあ、経済的なものと言ってもいいかもしれない。私たちの社会では、まあ、経済というものが、まあ、最も大事だという、まあ、そういう風潮があるわけです。お金であったり物であったり、私たちの生活を豊かにし支えてくれるものに私たちは、まあ、頼って生きているわけです。またそれに頼らざるを得ないところがある。不景気よりは景気がいい方がいいに決まっているわけです。今物価がどんどんこう高騰している、 このわけですけれども、私たちにとっては良いものを安く買える方が当然いいわけですね。でそういう中で、その発展途上国の人たちに低賃金あるいは重労働を強いてきた、そういう、こう歴史があるわけです。でそういうふうに経済を最優先することから、まあ、いろんな問題がこの世界に起きている。環境破壊であるとか、公害の問題であるとか、そして何よりも精神の荒廃っていうか、そのことによる現象が、まあ、あちこちに見られる。でそれはいわば神の創造された真の人間の姿から、まあ、遠ざかっているわけですけれども、で突き詰めれば人間がパンを最優先する、まあ、そういう考えから来ていると言ってもいいと思うんです。ですからそういう思いっていうか、そういう考えを改めて、まず神の言葉を聞くっていう、そのことを最優先しなければ、神によって創造された人間の本来の姿から人間は遠ざかってしまう。悪魔がここでイエスを誘惑したのは、そのパンを最優先させることによってイエスをですね、神から遠ざけようとした、そういうことだと思うんです。でしかしそれをイエスはここで、まあ、退けられたわけであります。第二の誘惑は、まあ、これは支配欲の問題であると言ってもいいと思います。5節から8節に記されていますが、悪魔はイエスに、もし私を拝むなら世界の国々の権力と繁栄を与えようと、こう誘惑したわけです。人間は皆他人を抑えてでも人の上に立ちたい、あるいは世界の多くのものを手に入れ支配したい、そういう、こう願望を持っているわけですね。今ロシアとウクライナの間で起きていることはまさにそういうことではないでしょうか。でそれは究極的には自分を神とすることであるわけです。でその意味で悪魔を礼拝することになるのだと。イエスの答えはですね、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよというものでありました。でこの言葉は旧約の申命記の6章の13節からの引用であるわけですけれども、これはまあ実会の第1回のことでもあります。すなわち、あなたには私を置いて他に神があってはならない、これがまあ聖書の最も基本的な信仰であると言ってもいいと思います。そして第三の誘惑は、これはまあ奇跡というか超人的な力へのまあ欲求と言ってもいいと思います。9節から12節のところですけれども、悪魔はイエスを神殿の屋根の上に立たせて、詩編の91編の11節から12節を用いてですね、ここから飛び降りたらどうだ、あなたが神の子なら神が天使たちに命じてあなたを守り支えるでしょう、こう言ったというわけです。でそれに対してイエスは、またもや聖書の言葉、すなわち神の言葉、申命記の6章の16節を引用して、神である主を試してはならない、 こう言われたわけです。常にこのように見ていくと、イエスの言葉っていうのはですね、神の言葉によっているっていうか、それに立っているわけです。神である主を試してはならない。で、これはまた聖書をお読みくださればと思いますが、出エジプト記の17章に出てくる話とこう関係をしているわけで、イスラエルの民がですね、先ほど最初に申し上げたように40年間この荒野の旅というか荒野をさまよっていたときに、飲み水がなくて苦しんだ。そしてそういう中で神の約束を疑った、そういうことと関係をしているわけです。こんなことならエジプトにいた方がマシだったという思いがこう人々の中に膨れ上がってくるわけですね。で、水というのも私たち人間が生きていくに欠かせないものであるわけです。それがなくてイスラエルの人たちは苦しんだ。で、そこでモーセがですね、神の命令に従って杖で岩を叩くと水が出たという話が出エジプト記の17章に出てくる。で、そのようにイスラエルの民がですね、水がなくて苦しんだ時に、果たして主は、私たちの神は私たちの間におられるのだろうか、こういう疑問を抱いた。で、そして主を試したという、この試すという意味のマサというですね、そういう名前がその場所に付けられていった。そういうことが出エジプト記の中に記されていることと関係をしているわけです。主を試すっていうことは、それは主の約束を疑うということであるわけです。あるいは主の愛を疑うということでもある。で、ここにはまたですね、自分たちは神に選ばれたものだから神が必ずこうしてくださるに違いないという、そういう考えが人間の中にあるわけです。私たちは果たしてどうでしょうか。例えばですよ、自分は熱心な信仰の持ち主だから神が必ず自分の願いを思いを叶えてくださるに違いない、そのように神が行動してくださるに違いない、そのように思うことがあるわけです。それは人間の思いを神に押し付けることである。いわば神を私たちの側、人間の側に従わせることに他ならないわけです。で、そうではなくて、従わなければならないのは私たち人間の側だっていうのが聖書の教え、主張であるわけです。イエスはですね、ここでそういう、こう3つの誘惑に遭われたわけですけれども、いずれもそういう中で悪魔の言葉を退けて神の言葉に、あるいは神の意思に忠実に従われた。で、そしてその誘惑というものは十字架の上でもなされたわけですね。最初にイエスの生涯、その今日の箇所、この生涯は最初からまた最後まで誘惑の連続であったと申し上げたわけですけれども、あの十字架上で人々はこう言ったわけですね。神の子なら自分を救ってみろ、十字架から今すぐ降りてこいと人々は侮辱してイエスに言ったわけであります。で、しかしイエスは そういう人々の思いではなくて、神の意志に忠実であられた。で、そういうことを聖書から私たちは受け止めることができるのではないだろうかと思うのです。そのようにイエスはこの悪魔の巧みな三つの誘惑に打ち勝ってくださいました。で、私たちは、言うまでもなく弱い存在であるわけですね。このような悪魔の誘惑にすぐ負けてしまうかもしれない。で、しかし私たちにはこの悪魔に打ち勝ってくださったイエスが共にいてくださる。で、このことを忘れないでいたいと思うのです。私たちは常にです、自分の力に頼るのではなくて主に頼り続けるものでありたい。いろんな試練、誘惑が私たちを襲ってくる中で、しかしこの悪魔の誘惑に打ち勝ってくださった主が共にいて導いていてくださる、そのことを大事にしていきたいと思うのです。今日は世界生産日の日曜日であります。主の食卓に招かれ、共に聖なる命に私たちは預かることができる。そしてその命というのは、言うまでもなく神によって養われるものであるわけです。今日生きていて、明日生きていくことのできる根拠ってものは、私たちのうちにはないわけです。で、しかしその私たちが、幸いのうちを歩むためにですね、主の命が私たち一人一人に与えられている。で、この恵みをご一緒に感謝をしながら分かち合いたいものであります。